Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは北京オリンピック 4×100m リレー銅メダリストの朝原信治さん。著書肉体マネジメントを踏まえつつ、その強靭な肉体と精神をいかに作り上げてきたか、そしてこれまでの陸上競技人生についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
朝原信治、1972年兵庫県生まれ、大阪ガス所属。93年に国体の 100m 走で10秒19の当時の日本記録を出し、走り幅跳びとスプリントを両立する和製カール・ルイスと称される。その後、競技の軸足をスプリントに移し、4度のオリンピックに出場するなど、日本のトップスプリンターとして活躍。2008年の北京オリンピックでは 4×100m リレーのアンカーとして、日本男子初となるトラック競技での銅メダル獲得に貢献。同年9月、惜しまれつつ引退。著書に幻冬写真書から出版の肉体マネジメントがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは北京オリンピック 4×100m リレー銅メダリストの朝原信治さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
幻冬写真書から肉体マネジメント、こちらが出版となっています。この本では、昨年になりますね、北京オリンピック 4×100m リレーで銅メダルを獲得して、そして引退するまでに、まあね、その、まあ、いかにその肉体のマネジメントをそれまでしてきたか、
はい、
そしてご自身の競技人生を振り返るといった内容になっているんですが、
はい、
まずはですね、あの熱狂のというか銅メダル獲得からもう早くもという感じですね、半年以上経っているわけですけど、
はい、
今胸に去来するというのはどんな思いですか？
まあ、未だにね、うん、あのいろんなとこ行って喜ばれたり、
うん、
祝福されるっていうのが続いてるという状態なので、うん、まあ、僕にとってはありがたいし、でもそれに溺れちゃいけないというふうに思い始めた頃ですね。だからまあ、なんかこう幸せな気分を消費していくだけじゃなくて、やっぱり前に進んでいかないっていう気持ちが最近は強いです。
なるほど。はい、まあでもそのご自身の中では、そのもう過去のことということなんですかね。
まあそこまで行ききってないですけど、でもまあ、あの、前を見据えて、
うんうんうん、
あの、また自分で進んでいかないとっていう感じのところです。
うんうん、そういうことももちろんあったけど、
そうですね。
とりあえず、今、今で
行くんだと。喜んでばっかりはいられない。
そして、競技を離れてからも、まあ、ほぼ同じ時間が経ってる感じになるわけですけど、もう半年ぐらい経ってるわけですが、ね、今の生活パターンっていうのは、どういう生活パターンになっているんですか？
まあ、先週時代に比べたらオンオフがはっきりしなくてですね。
しない。
しないです。
しない。
だから、選手の時は合宿なら合宿で家を空けるということが多くて、
うんうん、
で、あの、家帰ってきたら子供と接する時間も結構あるんですよ、実はね。
なるほど。
体を休めないといけないので、
うんうん、
結構家に帰るのは早いです。ただ選手終わってからは、うん、今の状態だったら土日もないですし、なんか夜遅く帰ってきてるという状態なので、あまりこう自分の自由時間っていうのは、
逆に、そうか、なんか一般的なイメージだとね、選手時代の方がずっと張り詰めてるんだろうみたいな感じが、なきにしもあらずですが、う
ん。まあ、張り詰めてるのは確かなんですけど、ただ、その自分の時間がやっぱ多いです、選手時代の方が。
選手時代の方が多かった。
多いですね、はい、
それが今では、
今はちょっと、かなり、なかなか、はい、
難しい状況です、ね。
難しいですね。
なるほどね。今、競技との関わりということで言うと、どういう感じなんですか？
競技は、まあ、引退して、
はい、
で、僕のいたリレーチームっていうのが、うん、あの、また新しいチームになりますんで、
うん、
まあ、もちろん、その、 去年メダル取ったメンバーももちろん中には残ってるんですけど、はい、まあ、僕が抜けたっていうのと、あとはまあ新たにもっと、選手層を厚くしてね、うん、戦っていかないといけないので、うん、その強化の部分でお手伝いさせてもらってるという、
ね、じゃあもう具体的にその後進の育成に、まあ、入っているという状況なわけですね。
そうですね。
じゃあもうコーチ朝原として
まだ駆け出しですけど、指導者に立派な指導者になるように、うん、動き出したというところですね。
そうか。でもそれは本当に引退してまだ間もないという印象もあるんですけど、ええ、それはもうすぐにスパッと後進の育成というふうに入れたもんですか。
はい、まあ、僕の場合は結構競技が長くて、うんうん、で自分自身を実験台にして指導してたようなもんなので、うん、まあ、コーチなしでやってきたってこともあって、でそういうことを、まあ、僕が他の選手に伝えられるんじゃないかなっていう感じはしてますけどね。
なるほど。あ、それまでの経験があって。
経験とかね。
はい、なるほど。じゃあ本当にそこはスパッともうすぐ切り替えられた。
そうですね。そんなに選手としてのもうこだわりも今のところないですしね。
うんうん、はい、で、まあでもそうすると今の生活というのは、まあ先ほど選手団に比べてオンオフもなくということですけど、はい、まあでもどういうふうに楽しんでらっしゃるんですかね、今の生活は。
今の生活、そうですか。そうですね、うん。関西から新幹線で東京に来る間の自由時間を有効に使ったり、
うん。じゃあそれは本当に選手時代はかなりはっきりしていたオフの部分を無理やり自分でこう捻出しなきゃいけないっていう。
そうです。あとはまあたまにやってくる休みにしっかり子供と遊ぶとかっていうのが非常に楽しいですね。
今おいくつでしたっけ。
今2歳と5歳です。
2歳と5歳、はい、やっぱ遊んであげないとねっていう。
いやもう、いや面白いですね実際。可愛いです、はい、
そうですか、はい、まあでも彼らは当然やっぱお父さんとガンガン遊びたいっていう
ですね、
すごいエネルギーじゃないですか。
すごいですね。だからまあ遊ぶのは父は僕役で、うん、でまあお話とかするのは母親って感じですね。
なるほど。
もう遊ぶなら僕ってことで、うん、もうすごい来ますから
、はい、お父さんはもう体で勝負だっていう。いうことだ
よ。そうですね。
なるほど、はい、でまあ浅原さんは北京オリンピックの後、昨年36歳で、はい、引退をされたということになるわけですが、はい、通常スプリント種目の平均的な引退年齢っていうのは何歳ぐらいなんですかね。
一昔前では、うん、まあ、僕たちがもう引退しないと いけないんだろうなとこう、うん、若い頃に思ってた年齢は28歳とか27歳です。
おお、ね、28、7、8。
そうです。おお、でそこから徐々に伸び始めて、うん、30過ぎて続けてる選手も最近は増えてきました、うんうん、ただ36となるとちょっとあまりいないですけど、
うんうん、まあでも昨今そのまあ陸上競技に限らずアスリートのいわゆるその選手寿命というか、はい、ね、それが長寿化してるというか長くなってる感じがしますね、はい、他の競技においても。
そうですね、うん、まあ競技にもよりますけど、うんうん、そんなに変わらない競技もありますけど、うんうん、まあ比較的長くなってるっていうことは多分環境が影響してて、
うんうん、
そのしっかりした環境とモチベーションさえ持てたら、うんうん、長く続けられるんじゃないかなと思います、
ね、うん、いわゆる一昔前のその27、8でっていう部分は、はい、まあ、なんとなくそういうイメージもあって、うん、そろそろ自分も引退かなみたいな。
そうですね。
心理的な部分もあったのか。
多いと思います、それも。まあ、社会的なこともね、あるでしょうし、もし企業とかで、サポートしてもらってる人は、うん、30が近づいてきたら、いや、こんなずっとスポーツ続けててもいいんだろうかっていうことにもなりますよね。
うん、
だからまあ、そういう心理的なところもあると思いますね。
うんうん、まあ、でも、そう言って、まあ、相対的に長寿化してるとはいえ、
はい、
でもやっぱ36というのは相当なご長寿。
長寿ですね。長老ですね。
長老ですね。いや、でもそこまで、できたというのは、
はい、
まあちょっとこれからいろんなとこでお話に出てくると思いますが、はい、そのいわゆるマネジメント
ですね。
肉体のマネジメントということですが、はい、先ほどもちらっとお話出ましたが、コーチに頼らず、
はい、
ご自身で体を作り続けてきたという部分ですね、はい。まあだからそこの部分が浅原信治をスペシャルな存在としているかなり大きな一因だと思うんですけど、ね、具体的にはいつからそのセルフマネジメントを取り掛かったんですか。
大学生の時ぐらいから自分の体の感覚っていうものにものすごく興味を持ち始めて、う
ん、じゃあ二十歳前後のぐらいから
そうですね、うん、でそのぐらいからその軸であったり、はい、自分の重心がどこにあるとかいうのがものすごく 重要だというふうに受け止めて練習し始めたんです、うんうん、でドイツとかアメリカとか行ってコーチにべったりついてもらったこともあったんですけど、うんうん、基本的にメニューだったり動きだったりは見てもらいますけど、僕の感覚っていうのは僕自身が持ったままで、
うんうんうん、
そのメニューをこなしてたんですよ、
うんうんうん、
だからアメリカドイツを離れてもその感覚を持ち続けて自分でこれまでの練習方法だったりをこうアレンジして、で自分の今の年齢に合った肉体に合った強度であったり、うん、休養であったりっていうのをこう駆使しながら、
うんうん、
競技を続けてたって感じなんですね。
おー、じゃあそのセルフマネジメント歴というのはじゃあ本当にもう15、6年
ですね、
ぐらいのスパンでということ。 でもまあ当時はでもそれこそ海外の時も含め、
はい、
いわゆるコーチがいるという状況も長く続いていたわけですね、
そうです、
うん、で完全にいなくなった、
はい、
もう全く自分だけでというような状況になったのはいつ頃からですか。
2003年からですかね。
じゃあ5年前ぐらい、5、6年前、
はい、だからアテネオリンピックの前です。
ほうほう、あーなるほど。
でちょうどその時に僕は結婚もして子供もできたので、うんうん、日本でこう日本拠点としてしっかりやり始めたので、
うん、
その辺からはもうコーチなしですね。
そうか。でもそう、まあ、アテネの前ぐらいからということはその浅原さんご自身にとっても本当に選手、陸上選手としての集大成の時期ですね。
そうです。
そうです。はい。そこの時期にあえて、でもそれは最大のチャレンジでもあるわけじゃないですか、ある意味
ですね、
うん、
ですけど一番後悔しない方法じゃないですか。コーチに頼り切って、
うん、
でもしそれでアテネオリンピック行けなかったりしたら、うん、なんかこう、まあ、コーチのせいにはしないかもしれないですけど、
うん、
何かこう自分でやった感っていうのがないかなと思うんですけど、
うん、
まあ、アテネの時とかは自分でこう組み立ててやって、で失敗しても成功しても自分の責任なので、それは非常にやりがいはありますよね。
Let's get knowledge with fun. さあそして、まあ、己の体といわゆるこう対話することによって、そこではどんな肉体あるいは精神が作られていったのかというところが非常に興味深いところなんですけど、
はい、
どういう肉体がそこで作り上げられてくるんですか、
うん、どういう肉体的にはよくわからないですけど、
うん、
よくわからないというのは結果肉体ができてるんですよね。
だ
から
結果
そうです、
うん、
で何を求めてるかというと、
うん、
やはり早く走る感覚であったり、
うんうんうん、
こう楽に走れる感覚であったり、
うん、
無理のなくてエネルギーがたくさん効率よく使える動きだったり走りだったりっていうのを求めていくと、はいはい、そういうことに対応できる肉体が出来上がったという、
あ、結果としてじゃあ肉体がついてくる。
そうですね。
お、精神というのはどうですかね。
精神はどうでしょうね。僕は怪我を結構大学生の頃とかもしてまして、
うん、
で、まあ、それを毎回直すごとに精神的に我慢強くなったりっていうのはもちろんありました、
うんうんうん、
でドイツで留学してでヨーロッパでずっとレースしてる時にものすごく感覚的には研ぎ澄まされていくんですけど、
うん、
周りが見えないぐらいそのレースだったり陸上競技にこう打ち込んだ時があったんですね、
うんうんうん、
でその時にガクッとこう怪我をして体力も自信も全て失って、うん、でまた怪我を治して試合に出ていった時っていうのはちょっとそういうなんかこう競技の結果とかに全てをずっとつぎ込んでたものからもっとこう陸上競技の楽しさとか、
うんうん、
実際に風を切って走ってる自分の、
うん、
まあ幸せな気分とかっていうのを味わいながら、うん、陸上競技ができるようになったんですね、
うん、
そういうのは結構精神的にも根本的にそういうのがあるっていうのは、うん、まあ、余裕があるというか楽ですよね。ほうほうほう。
じゃあその結果に逆に左右されないと、
うん、
心持ちが。
そうですね、
はい、もう心持ちの方はもうドンとしっかり軸があっていう形
で、
ね、まあ、結果的にその結果がという部分なわけですね。
そうです。
そうか。それはやっぱりそのセルフマネジメントのメリットという部分になってくるわけですかね、それが。
そうですね。まあ、うん、自分の体を知るっていうことと、うん、あとは、その自分がどういう人間で どんな精神的に弱さを持ってとか知っとかないとなかなか、
うんうん、
あのレースとかでも力を出すことができないので、うん、特に100メートルっていうのは横並びのレースなんで、
はい、
そこでもう弱気になったりあの不安な気持ちになっちゃうと戦えないんですよね。だからそういう気持ちとかもこうコントロールしないといけない競技なんですよね、
うんうんうん、それがじゃあまあセルフマネジメントで培われていくという部分で、はい、まあ本当にそれは非常に大きなアドバンテージというか非常に大きなメリットだと思うんですけど、
はい、
あえてそのセルフマネジメントをすることによるデメリットみたいなものっていうのは存在したりしますかね。
客観的になかなか自分っていうものを見てるつもりでも見えない時があります、うんうんうん、そういう時は動きが狂ってきたり、うん、あらぬ方向に進んでいったりってことがあるので、うんうん、やはりこうきっちり冷静な目で客観的に見てもらう人がそばにいてくれる方がいいって時はありますね、
うん、そうですよね。だから僕はね、一番その聞きたいなと思ってた部分が一つそこで、そのいわゆるセルフマネジメントというのは自分を客観視する自信がなければ到底できないじゃないですか、
うん、そうなんですよ。そこがいつもそうだとは限らないので、うん、狂っちゃう時もありますよね、
はい、
でもそこでずっといかないように、
うん
するっていうのが、うんうん、まあ、コツというかね、
うんうん、具体的には、まあ、完璧に自分を客観し自分を俯瞰して見ることは、まあ、物理的にもできないじゃないですか。それは、
はいはい、
そういう場合にはどういう具体的なアプローチをするわけですか。
いや、具体的には僕その信頼してる、うん、あのトレーナーさんがいらっしゃいまして、うんうん、でその方に普段はいつも見てもらってないんですけど、
うんうん、
こうちょっとしたポイントポイントで動きを見てもらったりするってことはしてました。
なるほど。
そうでもしないと、
うんうんうん、
実際の動き自分がいいと思ってて、うん、もうもしかしたらちょっと変なところがあるかもしれないっていうことで、
うんうんうん、そうですよね。だから本当言葉悪いですけど、その独りよがりになり得るじゃないですか、
う
ん、それは、
なり得ます ね、はい、
じゃあそういった自分でちょっと違和感というかあれと思った時にはその信頼してる方に見てもらってと、
ね、まあ、あれと思わなくても、
あ、
まあ、定期的 に、
定期的に、それはどのぐらいのこうスパンで見てもらうものなんですか。
まあ1ヶ月に1回とかですかね。
じゃあ月1チェックというような。
そうですね、
。
マッサージ、体は見てもらったりしてたので、うんうんうん、筋肉の張りとかはもちろん分かりますんで、それでね、チェックしたりしてました。
じゃあその月1チェック定期点検の中で、それを具体的に修正していったと。
そうですね。
でもね、そうは言いながら、やっぱりその、よっぽど自分の体に対する傾ける耳、の聴力に自信がないとできないじゃないですか。それは
それはそうかもしれないですね。
自分の体に傾ける耳の力というのを、
はい、
は自分でもうすっかり信頼してやっていたですか。
まあ信頼しないと仕方がないというのもあります、
うん、
あとは自分を実験台にしてやはりいろんな試合出たり、うん、いろんな経験して、
うんうん、
で結果が必ずしもずっといいわけじゃないので、うん、悪かった時はそれを見直してっていうふうにこう選択していったのでね、
うん、
で残ったのが今の感覚であったりやり方なので、
うん、
そんなに迷ったりとかものすごい外れてるってことはあまりないんじゃないかなと思いながらやってました。
でも逆にそこまでの自信というのを獲得するまでにはやっぱりかなりの時間が必要だと思うんですね、
う
ん、
そうですね、うん、それはそうかもしれない
です。どのぐらいその自信を得るためにはかかっていますかね。
やっぱり10年はかかりますね。
10年、はい、ってことは具体的にはまあ30過ぎぐらい
ですね。
はい、になって、でも逆にそのぐらいになると、あ、俺は自分のことはかなり分かってきてると、
うん、そうですね。
は
い、だからそれが悲しいところで、
うんうんうん、
実際は30過ぎてからそんなこと分かるよりも23、4、5歳ぐらいで全て自分のことが分かりたいんですよね、
うん、だ
それが不可能なんですよ、
う
ん
う
ん、だから今10歳かまあ一回り12年ぐらい若返ったら僕ものすごい早いと思う、
ね、あ、そういう肉体を持っていて手に入れて、
そうなんですよ。
でその思考があったらもう鬼にからもう
だと思うんですよ、
そうか、それはなかなか二律背反というか悲しき、
そうなんですよ、
現実、だからこそ24歳5歳の時のすごい肉体を持っていた時と、
はい、
36歳の今で、の二人の浅原信也が対決してもかなり遜色ない。
そうですね。タイム的にはそんな変わんないんで、ね。
ですよね、
はーはー。それが不思議であり、ちょっと悔しいところでもあるんですよね。なんであの時そうしなかったんだっていう、
ね、はい。でも10年はでも逆にかかるという。
だと思います。
いうことなんですね。
はい。
浅原さんは、大阪ガスに勤務するサラリーマンでもいらっしゃる。
そうです、サラリーマン。
はい。わけですけど、その、 まあ、一般的な非アスリートの方が、はい、例えば、
非アスリート、
うん、いわゆる普通のね、
は
い、
ほぼ非アスリートですよね。
いやいや、はい、アスリートじゃない方々が、はい、例えば自分の体に衰えを感じてたとか、はい、あるいは仕事の壁にぶつかっちゃったりとかいう、いろんな悩みがあろうかと思うんですけど、はい、そういった方にも、その、アスリートとしてのセルフマネジメントの、はい、その、ノウハウというのは、役立てられるもんですかね。
まあ、その、競技自体のレベルとかね、うん、そういうのを考えると、あれですけど、レベルは違えど、でも、僕は競技やめて、うん、一応体をキープしようとしてますけど、うんうん、もうすぐ普通の人に戻れるわけなんですよ。
普通の人に戻れる？
ええ、もう3ヶ月ぐらい運動しなかったら、筋力も落ちて、で感覚もどっか行ってしまってってことになるので、うん、ってなるといかに普段からその感覚を研ぎ澄ましてたりその体のメンテをしてるかってことが大事になってくるんですよね、うん、だからまあその非アスリートの人もそういうなんか自分に向き合う時間を少しでも増やすっていうだけでかなり違ってくるっていうのはあります、うんうん、
自分の体に耳を傾ける。
そうですね。
まあなかなかやっぱ普段ね、アスリートじゃない人は、うん、そこの部分っていうのは多分あまり経験してない部分だと思いますけど、はい、でもそれはやっぱり大事。
だと思いますね。
うーん。
かといって僕はまあ競技者として、
うん、はい、
その肉体的にも、まあ、精神的にもその競技向きにね、うん、ずっとやってきたのでそれを同じようにその非アスリートの方にもしろっていうのはかなり難しいことだと思うんですけど、まあ でもまあ、活かせるんじゃないかなとは思いますね、うん、
その方法論として
方法論として、
はい、なるほどね。そうか。でもそうすることによって今まで見えてなかったものが見えたりとかっていう、うん、部分があるわけですかね。
あるかもしれないですね。
はい、うん、そうか。自分の体に耳を傾ける。
はい、
でもそれはやっぱり相当長い期間かけて獲得できるものでもあると。
まあでも楽しめばいいんじゃないですかね。
楽しむ。
なんかこう例えば僕ちっちゃいことでも、うん、普段からこうバランスを整えようとして、
うんうん、
パソコンのマウスとか左手でやったり、あとはみかんの皮も。左で向いたりとか、とにかく普通は右利きなんですけど左で物を扱うと、
うんうん
う
ん、あえて
ねっていうことをしたりするっていうのはめんどくさいじゃないですか。
うまくいかないですよ。
そんなことやるってね。
めんどくさいです
ね。じゃあめんどくさいんですけど、なんかこうそういうのを楽しめたら結構自分のあこういうのはこっち周りは苦手なんだっては分かったりするって普段そんな考えないじゃないですか。だからそれだけでも結構変わってきたり。
そうか。新たな一面が、自分の中での発見ができる。
そうですね。もう大体みんな楽な方自然にやっちゃうじゃないですか。うんうんうん、だからそれをあえて変えるってことで、うん、なんかこう、転換が効いたりするんじゃないかなというのもあります。なるほど。
ああ、そうか。それで、実はもっと有効な手立てがあったりするかもしれないっていう。うん、こともあり得ますもんね、長
澤さ
ん
ね。発想がもっとね、違うところからひらめきがあったりとかね。
そうか、はい。左手でマウスはでもやりにくいな。
やりにくいですよ。初めはね。
ねえ、
うん。やりにくいです。
右クリックと左クリックもね、間違いそうになりますよね。
だからまあ、袖通すのでもね、普段やってる方向と逆にして、それだけでもめちゃくちゃやりにくいんですよ。
そうですね、はい。多分そうだな、
はい、
あ。やったことないから分かんないですけど、やったらそうですね。
一回ちょっといろいろやってみてください。
はい、分かりました。Let's get knowledge with fun. ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは北京オリンピック 4×100m リレー銅メダリストの朝原信春さんです。幻冬写真書から肉体マネジメントが出版となっています。この本の中では朝原さんの競技人生についてもいろいろと書かれていらっしゃるんですが、
はい、
そもそもその陸上を始められたというのはいつですか？
高校生ですね。
高校の時。
はい、
うん、それまでは
小学校はサッカー、うん、野球、
うん、
ドッジボール。まあ、遊びです、全部ね。で、中学で、本格的にハンドボールをやりました。
そうですか。はい、あ、じゃあかなりいろんな競技を体験してきてと。で、
ね、
はい、で、高校になって陸上競技。
ですね。
これはなんで陸上競技だったんですか？
まあ、運動会でもまあ僕は活躍してて、うん、足には結構自信があったんですよね、
うんうんうん。
で、その足を生かして僕はサッカーをしたかったんですよ。
おー、サッカー？
本当は。
はいはいはい。
で、中学でサッカー部に入ろうと思って、うん、ハンドボールに入ったっていうのは、なかったからですね。う
ん、あ、サッカー部が？
サッカー部が。
なかったから、はい、じゃあハンドボール。
それの代わり、うん、全然まあ似てないかもしれないですけど、ハンドボールをやりまして。
は
い、で、それが、 強豪校だったので、めちゃくちゃ厳しかったんですよ。で、毎日練習漬けで、高校に入ったら、ちょっと緩くて楽しい部活動をってことで、
ああ、なるほど。
で、サッカー部と陸上部と迷ったんですよね。うんうん、でもまあ雰囲気的に良かった陸上部が楽しそうで、で、友達になった子が、陸上出身で、一緒にやろうぜって。っていう風に誘われたのでやり始めました。
ああ、そうですか、はい。なるほど。じゃあ本当に楽しそうだからっていうのが第一印象。
そうです。第一印象ですね。
じゃあ本当にその始められた頃の印象っていうのは楽しくてやってるっていう。
まあ自由にやらせてもらってましたね。伸び伸びと。
最初からもう短距離だったんですか。
いや、走り幅跳びです。
幅跳び。はい。なるほど。幅跳びの選手
だった。幅跳びと走る方と両方ですけどね。
ああ、はあ、そうか。でもやっぱそれはやること自体が楽しいというの
ですね。まあ新鮮ですよね、うん、一番そのこれまで陸上級走りを磨くっていうこのことは考えても見なかったことなんでね、
う
ん
う
ん、
ああそうですか。
あとはまあ走り幅跳びは結構あのハンドボールのジャンプシュートと最後リズムが似てたりするんで、
あなるほど、
結構入りやすくはありましたけどね。
跳躍という部分でもそうだし、そのトトンっていう、
そうですね。
そうか、じゃあそこはまあ、あの昔からやってる部分との共通性もあり。
ありました。
うん。でもまあ、その、陸上選手としてやっていく中で、まあ、後半は、あのね、走る方にシフトしていくわけですけれども、はい、その、例えばじゃあ、100メートル走と、はい、100メートルのリレー、4×100 メートルのリレー、
はい。はい。
これって違いがあったりするもんですかね。
うん、違いますね、やっぱりね。
違う。
はい。
なんか素人目には、どっちも、とにかく早く走ることを目指してっていう、うん、こと
を。それには間違いないんですが、
はい、
100メートルっていうのは、やはりブロックからスタートして、う
ん
う
ん、ゼロから。
ゼロからね。うん、で、しかも一人なんですよね、やっぱりね、戦うのが。
うんうん
う
ん、
なので、どちらかというと孤独な戦いです、
うんうんうん。
で、リレーっていうのは、もちろん走るときは一人なんですけど、まあ、チーム、まあそこに来るとやっぱり陸上競技なんですけど、チーム競技に考えられて、うんうんうん、でなんかこう心強い感じはしますよね。
そのそれぞれのじゃあ面白さ難しさみたいなのも違ってくる、
ね、そうですね。まあバトンがありますんでね、
うんうん、
その辺は難しいですけど、ただ、うん、走ることに関して言うと、うん、一走以外はみんなブロック使わないんですよ。
ああ、そうか。
スタートするのにね、
はいはい。
で、僕はブロックから出るのがあまり好きじゃない。まあ、100メートルの選手なんですけど、あんまり好きじゃないんですよね。だからリレーのスタンディングから、立った姿勢から出るっていうのはものすごい走りやすいです。
あ、う、あ、んうん、なるほど、はい。ちょっと動きながら。
そうです。
うんうん、の方が、じゃあ、ご自分的にはじゃあリレーの、しかも一走じゃないところが、
一走じゃないところが、はい、走りやすいですね。
そう。
3も無理です。コーナーが下手くそなんで。2かアンカーか。
はあ、やっぱそういう、はい、そうか、適性が、ね。適性ありますですね。そうか、じゃあ2か4で、
はい、
が、じゃあそこで自分のパフォーマンスが最大限に発揮される。
だと思います。
ようなタイプ、
はい。
そうですか。いや、面白いですね、でもね。で、結果としてですね、まあ、はい、まあ、高校から始められて、そうすると、引退されるまで、もう20年以上というような、はい、ね、時間、陸上競技と向き合ってきた、はい、わけですけど、気持ちがこう折れたりすることってのはなかったですか。
まあ怪我ですね、やっぱりね、怪我が一番その折れてしまうというか、もう走れない状態になるっていうのは非常に選手にとっては悲しくもあり、
うん、
どんどん自信とか感覚が失われていくっていうのは非常に寂しいですね。で、まあ僕の場合は最後に骨折して、で、そこで吹っ切れたんですけど、やっぱりそうなるまではずるずるずるずるもう、あ、このままやめていってしまうかもっていう感じで、暗い競技人生を送ってましたね、その辺は。
じゃあ、その怪我の時は、まあ物理的にもちろん走れない状況になって、
はい、
っていうところでちょっと心が折れそうになる。
そうですね。
いうこと。でも、その、やってる間、はい、怪我じゃない時、
はい、
っていうのは、陸上競技に対しては。
あとはね、モチベーションが、亡くなった時が一番、
うん。それはありました？
ありました。
うん、
だからまあ、4年おきにこう、節目節目がね、うん、アスリートが来るじゃないですか。
はい、
オリンピック目指してる選手はね、うん。で、アテネオリンピックが終わって、僕当時32歳です。で、そっからもう先ってもう、オリンピックなんて目指せない 年齢じゃないですか。
一般的な常識では。
ね、うん。だから僕も例外ではなくて、アテネオリンピック終わった時はもう一段落ついて、うん、そっからじゃあ、次何を目指せばいいんだってことになって、うん、僕はもう徐々に、こう、フェードアウトして終わっていこうっていうふうに、実は思ったんですね、アテネの。
アテネの後。
ええ、それでもまあ、競技とかに、競技会に出てたんですけど、やはり大きなモチベーションなしで、うん、続けてるっていうのは苦しいです。
それはなんか、チューブラリンな感じで、
うん、そうですね、
心ここにあらすみたいな。
ですね。
はい、逆にでもそれはどうやって修復というか乗り越えていけたんですかね。
まあ、大阪世界陸上というのが2007年にありまして、で、地元のね、うん、大阪の大会で、で、初めはまあ、スタッフとして、その大会を盛り上げればいいなって考えてたんですよね。
ああ、選手じゃなく。
選手じゃなく。
もうスタッフ、裏方さんとして。
ですね。でもまあ、どうせなら最後に、地元で、
大歓声、うんうん。もろ地元ですもんね。
もろ地元で大歓声を浴びて、やめていくのは、すごい、キラキラしてていいなっていう。
まあ、花道としてはそれはもう最高ですね。
で、そこからまあ、大阪に迎え始めたんですよね、うんうん。だからまあ、モチベーションとしてはその地元ということと、うん、あとはまあ、娘が大きくなってきてて、娘にも見せたいなっていうことと。
ああ、物心ついてる。
そうですね。う
ん、お父さんの姿を、そうです。記憶に残してお
く、はい。あとはでも、根本的には、その競技者として、またスピード感を味わいたいとか、
うん、
その、走ってる感覚をもう一度、もう一回、自分に感動したいっていうのが一番大きいです。
なるほど、なるほど、
それでやり始め、やり直したというかね。
そうか。はい、そこで盛り返してきて、はい、でも2007年、まあ大阪でありました。はいはい、まあ実際すごい盛り上がった。
はい、
そこで燃え尽きはしなかった。
燃え尽きたんですけど、
ね。燃え尽きた、あれ燃え尽きました。
試合の後で、リレーメンバーと一緒にウィーニングラン、別に勝ってないんですけど、観客に向かってありがとうっていうふうに。言ってるときはもうこれで、ああ、終わったなとは思ってたんですけど、ね。
あ、そこでもう終わりだと。
ええ、もう満足だっていうふうに思ってました。
でも、終わらなかった。
終わらなかった。
終わらなかった。
なんかこう、まあその後もシーズンが続いてて、2試合終わって、で、その後シーズンオフに入るじゃないですか。で、実際にやめようってなったときに、やっぱりなんかこう、なんていうんですかね、アスリート、魂っていうのか、何かこう、ふつふつとまた、本当にやめていいのか、お前、みたいな。
まだじゃあ消えてなかった。
消えてなかったんですね。だからそれは自分自身でも驚きました。本当にもうやめるかなと思ってたんですけど、やめるかな、一言みたいですけど、思ってたんですけど、いや、本当にやめていいのっていう自分がまた出てきたっていうのは意外でしたね。
そう。で、じゃあ、2008年北京だと。
そうですね。
いうことになった。
はい。
そうか。やっぱりでも、その節目節目でやっぱり、駆り立てる要因があるわけですね。
そうですね。うん、それがないとなかなか、力が出ないですね。
やっぱりその、最終的には、まあ、気持ちという言い方はちょっと違うかもしれないけど、やっぱりその、精神的なものがありきで、
そうです。
駆り立てられて肉体が動くっていう。
そうですね。
いう感じになるわけですね。はい、そうか。2008年、北京、終わった。
はい。
もう完全に消えましたかじゃあ。
消えました。
本当ですか
消えました、消えました。
消えましたか、
まだできるんじゃないかとは思いますけど、でもまあ、やる意味もないなと思って。というのはもう、僕が目指してるところっていうのは、その、例えば今年世界陸上があるんですよ。
はい、
で、それに参加するだけっていうんじゃなくて、やっぱりこの世界で戦って決勝に行くとか、9秒台を出すとか、っていう目標なので、だからもういろんなことをやり尽くして、でもこれ以上多分もう出てこないんじゃないかなと、自分の力を出せないんじゃないかなと思ってる時点でも、多分もう満足してると思うんですよ。
じゃあ自分のストックの中にあるものは、すべて一応もう、クリアしたりという状況なわけ、
ね、
ああ、そうか。
多分あれをこうしてこうしても多分去年、一昨年みたいなパフォーマンスはできないだろうなと自分では思うので。
だから、ここでおしまいと。
はい。
まあね、高校から始められて20年以上の付き合いになる陸上競技、その陸上競技から学んだことってのは何ですかね。
そうですね、たくさんあるんですけどね。なんでしょうね。まあ、たまたま僕は走るのが得意で、で、それを極めていこうっていう中で、なんでしょう。まあ、自分をよく知れたと。自分と向かい合えたっていうのは非常に大きくて。で、こう、なんか、自分の 向上する気持ちとか、自分の可能性を引き出すこととかっていうのにすごい貪欲に迎えたっていうのは良かったですし、これからも人生の中でいろんなことがあると思うんですけど、そういうのは陸上を通して身についたことかなとは思いますね。
なるほど。目標に向かってひたすら行けるというそういう心持ちという、
そうですね、まあ、あとはいろんなアプローチから、望んでいけたりすることとか、あとはまあ頭を柔軟にしとかないとなかなか情報って受け入れられないので、でそういう姿勢も結構陸上競技やってて培われたものかなとは思うんですけどね、
じゃあもうちょっと絞っていこう。じゃあリレーから学んだことって何なんですか。
まあ個人種目じゃないですか言ったらね、でそれがバトンでつながってるっていうことで、一応チームスポーツというかねチーム競技になるんですけど、実際はスタジアムに立つ時って一人なんですよ、で個々が自分の力を発揮しないと成り立たない競技じゃないですか。だからまあいわゆる助け合いがないんですよ、でもチームになったら全体的につながり合ってるとか、信頼し合ってるとかっていうのを感じるんですね。でそれが大きな力になったっていうのは本当に感じたので、だからまあ個々の集まりで、で個々がしっかりしないといけないんですけど、でも全体的にそのチームワークっていうんですかね、そういうのが存在するっていうのは学びましたよね。
そうか、はい、自分たち一人一人のパフォーマンスを発揮することはもう最低限もうの条件なんだけど、それが繋がった時に
そうですね
チームになれる、
そうですね、
それがでもチームだからより大きな力が生まれるというような感覚もあるわけですかね、そこに。
でまあそれは心強いですし、お互いに普段はめちゃくちゃ試合で一緒に走ると嫌な選手ばっかりですからね。
まあそれはね、もうね、
ライバル、
当面のライバルですもんね。
それが最後に仲間になるってことは、結構その真逆なわけなんですよ。精神的には。
そうですよね。敵ですもんね。
普段は敵で。
普段は敵ですから、ね。
でもその代わり、選手としてやっぱり認め合ってるから嫌なわけじゃないですか、普段はね。だから それがこう仲間になった時っていうのはものすごいこう、心強いというかね、つながりを感じます。Let's get knowledge with fun.
さて今後日本人が短距離、まあ、特に 100m で表彰台、
はいはい、
一番上に立つために必要なことってまずそれはあり得る話ですか。
大きなテーマですねそれはね。まずセンターポールに日の丸をあげようと思ったら、血を混ぜないとダメですね。
血を混ぜる。ああ、やっぱそこから来ますか。はい、それは何骨格とか、筋組成とかそういう、
そうです。
ことですか。
ええ。
やっぱりそこは、かなり厳然とした、差が、
あります。
存在する。
はい。ただ、やっぱり悲しいじゃないですか、それってね。
うん、そうですね。
で、まあ、純粋な、アジア人として、その、表彰台に登りたいっていうのは、誰しもの、その、ね、短距離界の夢でもあるんですが、今のところは難しいです。表彰台に登るっていうのは世界とは結構差があります。でもその決勝に残るか残らないかぐらいの選手とはやり合えるんですよね。またね、ただ世界のトップ3ってなるとなかなか力が及ばないので、まずは決勝に何回も日本人が残れるという状態になるっていう目標が一番近いかなと思いますけど。
まあ決勝ベスト8ですね、要はね、はい。ベスト8に、じゃあ常連になるぐらいに、
そうですね。
はい。そこはでもかなり現実性のある目標として設定できる。
難しいですけども、目標として設定できます。いきなりメダルってなると、ちょっと、難しいですけど、ベスト8、まあ、決勝ってなると目標として挙げていいんじゃないですかね。
それは、まあ、その先ほどのね筋組成とか、ね、骨格とかいう話は抜きにした状態であり得る、
はい、そうです。
浅原さんご自身が肉体のセルフマネジメントで獲得してきたいろんなノウハウがありますね、はい、先ほどおっしゃったそれこそ24歳の肉体を持っていて、はい、そのノウハウがあればという部分はそこになってくるわけですね。
ですね、だからまあやはりラウンドを踏んでいくって難しいんですよ。ラウンドを踏むっていうのは1予選、2予選 1日でやって、うんうん、で、その次の日に準決勝、決勝っていうのが、世界大会では当たり前なんですね、うん。で、それをこなすっていうのは、ある程度若い方がいいんですよ。だから若いうちに、そういう、うまく、ラウンドを重ねていく方法であったり、っていうのを知ると、結構戦っていけるんじゃないかなと思います。
で、その中で、さらに、肉体の使い方だったりとかっていう部分が、
はい、そうですね。
が、
はい。
上積みされればという、
ね、そうですね、
はい、そうか。じゃあまあ現実的な目標としては本当に決勝にいつも名を連ねているというところ、
うん、そうですね、はい、
まあこれだけでも本当すごい快挙ということに。
いや、すごいですよ
ね。
もう今は黒人しかいないですからね、決勝には、うんうんうんうん、そこにアジア人がいるってことはもう素晴らしいことだと思います。
なるほど。じゃあその日が来ることをね、まずは、ね、はい、本当に期待してというところです、はいはい。 4×100m リレーで北京オリンピック朝原さんたちは銅メダルを獲得した、はい、これ以上の成績を上げるということになってくると、これはどうですか？
まあ、リレーに関して言うと、うん、結構実力的にもその上位に入ってると思うんですね、日本チームは、
うんうんうん、
だからまあ今回銅メダル取りましたけど、前回のアテネでは4番で、その辺でまあ 3,4,5,6 の辺でずっとこう推移してるので、
うんうん、
それより上を目指していくっていうのは結構自然の流れです。ただ、また新しいリレーチームになるので、急に力を発揮するって言っても難しいかもしれないので、まあ次のロンドンオリンピックですか？それを目指して長期的に強化していくと戦えるんじゃないかなとは思うんですけど、
逆にでもその何年もかかってそれは熟成されていくタイプのチーム力なんですか？
だと思います、日本の場合は。というのは、やはり層が薄いです。アメリカチームとかに比べるとね。
ああ、その9秒台で走る人が何人もいるっていうような。
そうです。
そのバックグラウンドとしては違う。
違います。
違いますね。
だから、叱るべき人がしっかりと選考会を勝ち抜いて、叱るべき、その日本のリレーチームってなった状態で、それが何年か続くと、なると、そういう今回のようなチームワークであったり、信頼関係でやったりっていうのが気づけるんじゃないかなと。
そこで、確固たる、まあ、ほぼ、大体決まってるようなメンバーで、一緒にずっと作り上げていくという、
そうですね。
いうスタイルが必要になってくる。
はい、だと思います。
でもそうなってきたら、さらに高みということがあり得るわけですね。
ですね。だからさらに、その個々の力が高くなるっていうのが、必要ですけどね。でそうなって信頼関係も生まれたら、まあ、自動的にもっとタイムも速くなるんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。現在、朝原さんは、二人のお子さんの、はい、お父様でもいらっしゃるわけですけども、ご自身が成し遂げてきたことを踏まえて、
はい、
その、全国の子供たちに言葉を送るとしたら、どんなことを、
はい、まあ、言葉では、諦めずにね、頑張れとか、いろいろあるじゃないですか。で、いや、本当に僕は、その、これダメだと思ったらもうダメなんですよね。
ダメだと思ったらダメ。
ダメだと思うんです。で、明らかにこう僕たちと日本人と黒人との間には、その肉体的な差っていうのはあります。それを考えてみると、こう普通にこう競技してて、あまりまだ強くなってない子供とかいるじゃないですか。そういう子供たちに僕たちが話してるときに、いや、その僕たちがオリンピック選手は、それはそうやって、そういう才能もあって、で、望むからオリンピック行けたんでしょっていうふうに言われるともう元も子もないと。でもそれを考えるんだったら僕たちとこの黒人の差を考えてみなさいってことになるんですよね。だからそこの差を埋める努力というか、まあ努力というかなんていうんですかね、考え方ですね。戦えないはずはないという気持ちで臨んだので、結構日本の探究のレベルっていうのは上がってきてるんですよ。だからまあ子供たちにもそういうふうに考えてほしいんですよね。だからまあ誰もがオリンピック選手になれるとは僕は言わないですけど、でも初めからね、いやそんなもうやっても仕方がないんだとかね、そういうことを考えずに何にでもチャレンジしてほしいなと思います。
なるほど。最初から不可能なことはない。はい。っていうことですね。
ですね。
結果、うまくいかない場合もあるかもしれないけれども、最初から不可能だと決めつけられることは何もないということ。
そうですね。はい。
なるほどね。人生を100メートルに例えると36歳、ね、まだまだ加速の時というような、ね、言葉も出てきます。
はい。
まあ人生の中で見たら本当にいよいよこれからトップスピードに乗るかなというぐらいの時期になってると思いますけども、
はい。
まだね、その、これから先は当然長いっ と思われる朝原信治の人生というレースは、これからどんな展開を見せてくるんですか？見えてますか、それは。
いやー、全く見えないですね。今思うね、うん、あ、こういうことに向かっていったらいいかなと思ってることに力を注いでやっていくと、うん、なんとなくこう方向性も見えてくるんじゃないかなと。陸上競技も実際には僕はその高校で活躍しましたけど、でもオリンピックに行くっていうふうにはその時には思ってませんでした。でさらにそんなドイツに留学したり、はい、アメリカに行ったりということもまた考えてなかったので、うん、この先自分に何が起こるかわからないってこともあるので、とにかく今できることを、まあ、一生懸命やるというのが先決ですね。
そうか。逆にでもそれやって一生懸命やってるといろんなことができてきて、うん、
できてきたり、で、湧
き起こってきてで思わぬ展開になったりとか
なったりってことがあると思うんですよね。
それは本当にご自分の経験を踏まえてまさにそういうふうになって
る。いや、まさにそう、そんな感じなので、だから今はね、日本で活動してますけど、将来的にはどこにいるかわからないですし、そういうこともちょっとね、こうじゃないといけないっていうふうに向かうと難しいと思うんで、うん、このところは、
あえて見えない方がいいぐらいの、
うんうん、ですね、
うん。でもなんかこう漠然としてでも結構ですけど、なんか挑戦してみたいなみたいな、そういうフィールドはあったりするんですか？
うん、大きい目標で言うと、はい、やっぱり陸上競技選手って、うん、競技やめてからって、うん、道が大体その大学の先生になったり、
まあ、指導者
高校の先生になったりっていう、うん、ことなんですよね、うん。だからもうちょっとこう選択肢がいろいろあってもいいと思うし、うん、なんか常にこう陸上競技選手を目指す人のまあ憧れの存在でありたいっていうのは僕の一番のこう像ですね。だからそんな、それがどういう形であるかっていうのはまだわからないですけど、こう浅原さんみたいな陸上選手を目指したいなって思うような子供たちがいれば、いればというか、そういう人になれればいいなと思いますが、まあ野球でいうと一郎選手になりたいとかね。
なるほど。
まあ一郎選手はまだ現役選手なんであれですけど、
まあでもそれは今置かれてるもの立場を一生懸命やる中で、結果的にまたそれは見えてくるかなっていう。
そうですね。
いうことですね、はい。そうか。もし生まれ変わってもう一度陸上競技やりたいですか？
はい、ですね。でも陸上、まあ個人種目は僕案外自分には合ってるかなと思いますね。
性格的に。
なんかこう、うん、チームスポーツがもともと好きでハンドボールとかサッカーとかやってたんですけど、うん、でも結局陸上競技やってみて、やっぱりこう投資したものが全て自分に跳ね返ってくる。その代わりリスクは自分で負わないといけないんですけど、そういうものに結構向いてるかなと思うので。
やったことが結果としてこうすぐ分かりやすい。
そうですね。
はい、そうか。じゃあ陸上競技やるとしたら、もう一回やるとしたら、やっぱり短距離。
まあ陸上競技やるとしたらそうですね。短距離がいいですね。マラソンとかちょっときつそうなんで。あんまりやりたくないですね。長いですね。レースが。
まあ長いですよね。そうか。まあでもその本当にやったことが結果として、形として提示されやすい。
いやもうすぐわかるじゃないですか。うん、だから採点競技とかだと、うんうん、なかなか、なんかこう、ね、もやもや感が残りそうな気がするんですけど、もう、この陸上っていうのはもう、勝ちはいいんですからね。うん、
一目瞭然ですから
ね。そうそう。勝てばいいし、タイムを出したもん勝ちなんですよ。何をやっても。そういう世界っていうのは結構さっぱりしてていいなと思います。
ああ、そうですね、はい。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？はい、
まあ、ハンドボール時代の、顧問の先生は、
中学の時の、
ものすごい、もう、恐ろしい存在でした。
ほうほうほう。
で、まあ、いわゆるスポコンですよね。
もう、スパルタの。
スパルタの、ちょっと一昔前の、水飲むな。
うさぎ飛びしろ。
笑うな、うさぎ飛びしろ、みたいな。その時の先生ですね。ただ、僕、結構、引っ込み思案な子供だったんですよ。だから、まあ、プレーもね、ハンドボールのプレーも結構消極的で、あまり自分で進んでドリブルしてシュートっていうのはしなくて、他人に任したりしてたんですけど、毎日こっぴどく怒られて、で、まあ僕の才能をこう、引き出してくれたりした先生なので、印象的には インパクトはありますね。
なるほど。その先生から学んだことというのはどういうことなんですかね、そうすると。
まあ、その当時はその先生を恨んでましたけど、でもよくよく考えてみたらそれは情熱の裏返しなんですよね。で、どうでもよかったらそんな注意しないですし、毎日見に気もしないじゃないですか。だからそれだけ熱心にこう僕たちを強くしようという、まあ先生がもちろん好きっていうのもありますけど、でもそれだけの情熱を持つってことは非常に大事で、その選手にもね、そういうのが伝わるんじゃないかなと。まあ、愛情を持って、殴ってくれたという感じですかね。
その愛情の大きさ。
ですね。
ラジオ版学問のすすめ、本日は北京オリンピック 4×100 メートルリレー銅メダリストの朝原信也さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。北京オリンピック 4×100 メートルリレー銅メダリストの朝原信治さんをお迎えしてお送りしました。いや、朝原信治さん、まあ、本当にこう自分の肉体をコントロールする、いや、これは本当に面白い作業なんだろうなということをしみじみと感じました。いや、でも今後はね、後進の指導にあたってぜひその24歳の肉体、そして36歳のスキルを合わせ持つ第二の朝原信治を育て上げて世界を驚かせてほしい。本当にそういうふうに思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。